そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
はい、やってまいりましたよ。
今週はですね、
はい、
何の話題をするかと言いますと、
うん、
以前この番組で取り上げたことがあるんですけれども、
はい、
BMW、
お
う、ドイツの名門自動車メーカーですね。
うん、
こちらの話題をね、前にも取り上げたことがあるもんですから、どうかなとは思ったんですけれども、
はい、
やはりね、今年 BMW 創立100周年ということで、うん、我々取り上げないわけにはいかないだろうと、もう一度取り上げてみようと思います。
はい、
下平さん普通についてきてますけども、
うん、
大丈夫ですか。
うん、多分。
私今日この喋り方で始めたわけなんですが、
うん、
なんでこの喋り方をしてるのかって言いますと、
うん、趣旨貫徹してくださいね。
車の番組といえばですね、
はい、
カーグラフィック TV という有名な番組がありまして、
うん、
この番組で出演者の松任谷正隆さんと、もう一方、はい、田辺さんという方が、
うん、
車に乗りながら男二人でこんなトーンで喋ってるんですよね。
はい、
なのでちょっとやってみたんですが、
うん、
まあ自分でやってて顔がちょっとにやけてきますよね。
え、なんでですか。
冷たいじゃないですか下平さん。
いやいやいや、
突っ込んでいただいても全く構わないんですよ。
いやいやいや、このまま行きましょうよ、かっこいい和田さんで。
いや、あの番組ね、おっさん二人のピロートークって僕は呼んでるんですけども、やってみたところこの番組におっさんは僕一人しかいないんですよね。ですが BMW の話題はしますよ。
うん、
前回はね、まあ、前回って言ってもこの一個前の回ではなく、以前 BMW について取り上げた時にはですね、
はい、
BMW のデザインについてね、
うん、
お話をしたんですけども、
はい、
今日はねデザインではないところ、
ほう、
だからといってメカニズムとかそういうところですらない。
ん、
さあそれではそろそろ始めてみましょうか。
はい、
本日もそんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
やってみたらいいけども大やけどですよね。自分でやっててね、こんなに気持ち悪くなるとは思わなかったんですよ。
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、和田さんのいい声はいい声ですから。
そんな雑貨店。
さあそれでは下平さん、
はい、
もう BMW はね、
うん、
もともとバイエルンのエンジン工場っていう名前ですから、
はい、
エンジンはね本当に力を込めてるんですよ。で僕も運転したこと実はあるんですけども、
はい、
まあね気持ちがいい。
うん、
もうエンジンの回る感触が本当に気持ちいい。でエンジンとかね車とかお詳しくない方もいらっしゃるとは思うんですけども、
はい、
エンジンにはいろんな形式がありまして、BMW はね直列6気筒っていうエンジンが主力だったんですね。
はい、
ほらエンジンってあのシリンダーとかピストンって言ってね、
うんうん、
こ
う
爆発してるところ、
うんうん、
それが何本あるか、そしてどんな風についてるかによって形式分かれてくるんですけども、
はい、
直列っていうのはそのシリンダーピストンが一直線に並んでるんですね、
うん、
で直列6気筒っていうとそれが6個縦に並んでるよ、
うん、
で BMW はね伝統的に、まあ時代によっても違うんですけども本当は、
うん、
直列6気筒が有名で、
はい、
でこれがねもう BMW 自体直列6気筒の車が随分少なくなっちゃったんですが、
うん、
それでも BM といえば直列6気筒っていうのが代名詞なんですね。
お
でこのエンジンがね別名シルキー6っていうんですよ。
へえ。
本当に滑らかに回るの。そもそもね理論上直列6気筒って完全バランスって言って、
はい、
エンジンの振動がね消えるような作用を持ってるんです。だからね吹かすとね ふーんって言うけども振動がないっていう、うん、
あ
気持ちがいいんですよ、
うんうん、
まあ車好きの方はね分かっていただけるかもしれない
、はい、
そもそも BMW 創業者のグスタフ・オットーさんっていう方は、
うん、
オットーサイクルって言って、
はい、
今のエンジンの爆発の仕方、
うん、
空気吸って爆発して排気してみたいな、
うん、
これを生み出したニコラウス・アウグスト・オットーさんっていう人の息子さん、この方が BMW の創業者なんですね、
うん、
だからねエンジンには本当にこだわり持ってて、
うん、
これまた僕近くを通ったことあるんですが、
はい、
ドイツの本社ビルね、
うん、
ドイツの本社ビルってね上から見ると四つ葉のクローバーみたいな形してるんです、これなんでかっていうと、
うん、
さっき出てきたエンジンのシリンダーっていう部分ね、
うんうん、
これをね4つ組み合わせた形っていう風に言われてるんです。
お
なのでねクローバーみたいな円が4つ重なってる形になるんですけども、
うん、
さあこういった BMW のメカニズムについての話はここまでだ。
はい、
今日はね BMW の CM などについて、
うん、
これについてねお話をしてみたい。
はい、
しかもねこれまた最新情報が入ってまいりましたので、
うん、
新鮮なところもお伝えしますよ。
はい、
日本でなかなか知られていない CM あるいは広告戦略というのがあって、
うん、
BMW ね映画作ってるんですよ。
え？
僕らのねなんて言うんでしょう素人感覚と言いますか、
うん、
自動車会社が映画作ってるんだってっていうとなんかイメージ VTR 的なね、
うん、
そんなイメージあるかもしれませんけども、
はい、
全然違うんですよ本当にね本格的なやつなの。ショートムービーではあるんですけどもね、
うん、
まずね一番最初に作り始めたのが2002年からなんですが、
はい、
この時からね一貫して主役をやってる人がいるんです、
うん、
この人ね知ってる人多いんじゃないかな。クライブ・オーエンっていう人、
はい、
アメリカの役者さんなんですね、
うん、
で今またジェイソン・ボーンっていう映画やってますよね。
はいはいはい、
これのねジェイソン・ボーンシリーズの2002年の作品ボーン・アイデンティティっていう作品がありまして、
はい、
この中でね殺し屋役やってる人、
うん、
これだけ聞いてもすごい役者さんだってわかるでしょ。
うん、
この年からずっと BMW フィルムっていうのが続いてて、
はい、
でこの人がずっとね主演やってるんです。
うん、
でまだよくわかんないよ暗い望遠って言われてもっていう方用に、
うん、
他にもね、
はい、
ゲイリー・オールドマンとか、
はい、
ジェームズ・ブラウン、
ほう、
ゲロッパーっていう人ね、
はい、
もう亡くなっちゃいましたけども、
はい、
それからねこれはさすがに皆さんお分かりになるんでは、マドンナ、
はい、
マドンナもそのフィルムに出てるんですよ。
うん、
でね毎回毎回面白い作品作ってて、
はい、
大体クライブ・オーエンが BMW の車のドライバーやってるんですね。
うん、
で大抵は雇われドライバーである人をどっかに運ぶとか守るとかっていうシリーズなんですけど、うんうん、
はい、
僕ねマドンナが出た時の回が一番好きでね、
うん、
これがねマドンナがねノリノリで演じてるんですけども、
うん、
すごくね性格悪いスターの役をやるんですよ。
はい、
もういけすかないスターの役で、でクライブ・オーエンがドライバーやって本人はねマドンナ本人は後部座席に乗り込んでね、
うん、
私をどこどこまで連れてきなさいみたいなそういうことやるんですね。
うん、
で急げばいいのか、ああもう当然急いで、わかったって言って、うん、もうねズルンズルン車を振り回したりしてもう後ろの席でね、うん、転げ回らせるんですよもうドリフトなんかし放題ですよ。
すごいですね。
でバンバン振り回して、で、うん、マドンナがねおもらしをしちゃうんです。怖くって、
うん、
でその状態でマスコミが待ってる前に到着して後ろのドアをドーンと開けて、
うん、
マドンナがね転がり降りてくるんです。
はい、
そうするとおもらししちゃってるから、
うん、
股のところがべっしょり濡れてるんですよ。
はいはい、
でその姿をマスコミにバシャバシャバシャバシャバシャと撮られてしまうっていう、
うん、
そういうね面白い作品作ってます
すごいですね。
そんなのね作る方も作る方だし、
うん、
出る方も出る方でしょ。
まあやる方もやる方ですけど ね。
でね、その最新作が、
うん、
この10月23日に公開されました。
お
で、もちろん主演はクライブ・オーエンで、
はい、
共演がねダゴタ・ファニング、
うん、
お分かりになりますかね。あの子役ですごく有名だったんですけども、
はい、
結構前の映画になりますがアイ・アム・サムっていう映画、
はい、
これの子役の女の子、
うん、
それからねトム・クルーズが主演した方の宇宙戦争、
はい、
ここでも出てる子役の女の子、
うん、
大きくなりましたよ。この子がね 一緒に出てるんですよ。
うーん、
で監督がねニール・ブロムカンプっていう監督、
はい、
どっかで聞いたなんか変わった名前だしって思ってる方いらっしゃるかもしれない、
うん、
あの第9地区っていう映画とか、
はい、
これ SF 映画なんですけどね、
うん、
そう SF がね多いんです。この人エリジウムっていう映画とか、
うん、
あとね一番新しいところではチャッピー、
うん、
これ人工知能を持ったロボットの話、
はい、
これを撮ってる人が BMW フィルムズ今年の監督をやってます。
おー、
こういうのを作ってたりするんですね。だからね、うん、CM とかこういった戦略にすごく力を入れてるんですよ。
うん、
で大規模なところでいくとね、これまた今年ね BMW 創立100周年って言いましたけども、
うん、
ハンブルクドイツですね、ここでね、うん、100台の BMW を使って、
うん、
あることをやったんです。
ほう。
さあ、今回は随分早いけども出しちゃおうかな。
うん？
クイズ、下平！
来たか。
ハンブルクで、
はい、
100台の BMW を使って、どんな CM を行ったでしょう、うん、スケール大きく捉えていただきたい。
どんな？
これはね相当難しいからいきなりヒントを出しましょう。
カートを作る。
ヒントを出すのはやめましょう。どんなカーアートでしょう。
どんな、え、
はあ、びっくりした。
BMW で BMW を書く。
下平さん、
はい、
いけすかない。マドンナと同じぐらいいけすかない。
やった
これ多分ね聞いてらっしゃる方々信じていただけないと思うんですよね。打ち合わせ一切ないんですよ我々。
うん、ないですよ。
この和田のテンションの下がりようでね。いや僕はあの車好きなのでね、
うん、
今日 BMW の話しようってワクワクしながら、ね、収録に臨んだんですけども、
うん、
冷水を浴びせかけますよね。青菜にしようとはこのことだ。そうなんです、ハンブルクでね、しかも夜やったんですよ、うん、
すごいですね。
夜にね100台の BMW を使って、
うん、
ライトをつけて上空から見ると、
うん、
100 years BMW っていう文字になるように車を並べたんですよ。
素晴らしい。
ハンブルクって大きな街ですよ、
うん、
街中でそんなことをやったんですね。
すごいですね。
すごいスケールでありますよね。
100台集まるだけでもすごいですからね。
そうなんですよ、
うん、
でねこのスケール感っていう点でいくとね、
うん、
本当にスケール大きいことやってます。あのね世界中にはいろんな自動車メーカーあるじゃないですか、
うん、
でそこを全部敵に回すようなことをしてます。こういう CM を打ったことがあるんですよ、
はい、
ありがとうっていう言葉を堂々とポスターに載っけてるんですね、
うんうん、
で何にありがとうかなと思うと続きがあって、うん、ありがとうアウディメルセデスジャガーサーブインフィニティ、インフィニティって日産のアメリカでの高級ブランドなんですね、はい、
うん、
でレクサスアキュラ、アキュラっていうのはやっぱりアメリカでのホンダの高級ブランドなんですね、
うん、
そこに対してありがとうって言ってるんです、
うん、
でまだ続きがありまして、
はい、
君たちのおかげで僕たち BMW はとってもかっこよく見えるよ。お前らのデザインダセーなって言ってる CM なんですよ。
すごいですね。
これ凄まじいでしょ。こういうね喧嘩売るパターン BMW は大好き。特定のメーカーに喧嘩売ってるのもありまして、
うん、
まずね BMW 対ベンツ、
はい、
サバンナでね、
うん、
前後を走る2台の車が映ってるんですよ、
はい、
で前の車はベンツなんです、
はい、
で後ろの車は BMW なんですよ、
うん、
まあなんか追っかけっこしたり仲良く走ってるのかなっていう感じするじゃないですか、
うん、
でもねよく見ると車の模様がね、
うん、
ベンツはシマウマなんですよ、
うん、
で BMW はヒョウ柄なんですね。まあ本当にヒョウなのかどうか分かりませんけど肉食獣のね柄をしてて後ろから迫っていってると。ベンツお前なんか獲物だよ。そういう CM
は
あ。でベンツだってね黙っちゃいないんですよ、
うん、
ベンツからはね100年間良きライバルでいてくれてありがとうっていう雑誌に載ってる CM があったんですね、うん、
はい、
でその下にね小さい文字で、
うん、
その前の30年間はちょっと退屈だったけどね、これちょっとね意味わかんないかもしれないんですが、
うん、
ベンツの方が BMW より歴史が30年古いんですよ、
うんうん、
だから君ができてからの100年間は良きライバルでいてくれてありがとうね BMW、
うんうんうん、
でも我々ベンツはその前30年間歴史持ってるからねっていういい CM 作りますよね。
もう子供の喧嘩じゃないですか。
そうそうそうこの子供の喧嘩にね輪をかけちゃった喧嘩もあるんですよ対アウディ、
はい、
アウディに対してはね本当に子供の喧嘩アウディにねおめでとうって言ってるんです BMW が、
うん、
アウディさん2006年南アフリカカーオブザイヤー受賞おめでとうございます。世界カーオブザイヤー受賞の BMW よりでもねそうするとねアウディからも返ってくるんですよ。
お
BMW さん2006年世界カーオブザイヤー受賞おめでとうございます。
うん、
ルマン6連勝のアウディよりうちはルマンで6連勝してますけれどもねとあなたのところそんなに勝ってましたっけっていう、これまた喧嘩売るんですね。
うん、
でね2010年、
はい、
アウディからはですねアウディ A4 っていう車が発売になります。
はい、
そうするとねアウディはこういう CM を打つんですよ。でっかい看板でねこれ本当大きいんですね。横40メートル、縦10メートルくらいの大きい看板で、BMW さんあなたの番ですよ、 Your Move BMW って書いてあるんです。
はい、
うちはこんなすごい車を出しましたけど、 あなたのところにこれにかなう車ありますって喧嘩売るんですねでそうするとね今度ねその40メートル×10メートルくらいの大きい看板のすぐ横に、
うん、
数倍大きい看板作って、
うん、
BMW がねチェックメイトって書いた CM 出すんですよそこにはね BMW はねいろんな数字のついたシリーズ車の種類出してるんですけど、
うん、
3シリーズクーペの CM なんですねそれ、
はい、
で3シリーズっていうのはアウディでいうとちょうど A4 に当たるぐらいの大きさのやつ。
お
でうちの車でもうお前んとこなんか炭だぜとそうするとねアウディはさらに大きな看板を作るんですよでねそこにはこう書いてあるんです。あなたのポーンじゃうちのキングには勝てないよ、チェスになぞらえてるんですね、
うん、
BMW がチェックメイトって言ってきたので、
はい、
ポーンっていうのは将棋で言うとね歩ですよね、
はい、
で一番弱いそんなのじゃうちのキングには勝てないよって言って、アウディはその看板にR8 っていうアウディ最高のスポーツカーの写真を載っけてるんです
なるほど、
まだ終わらないんですよそうすると今度 BMW はねもう看板の大きさはもうそれ以上作れないので、
うん、
今度ねアウディの看板の上にわざわざ飛行船を飛ばすんです、
うんうん、
その飛行船の脇っ腹に F1 の車を書いてあるんですよ、
うん、
アウディはね F1 に参戦してなかったんです。
あー
モータースポーツの頂点に出場してるんですよ、
うんうん、
うちはと、
うんうん、
もうね子供の喧嘩もいいとこでしょ、
うん、壮大な子供の喧嘩ですよ ね
見てて気持ちがいいもうね清々しいくらいおバカさんまあ面白い CM をね喧嘩越しでバンバン打ってくる BMW ですけども、う
ん、はい、
ちょっと変わった数字がついてる車があるんですよ。
はい、
4219ELI、
ん、
なんかえらい数字ついてるでしょ。
はい、
これねデザインしたのが4歳の子供なんですよ。
へえ、
これね何かって言いますと、
うん、
ある日ねイーライ君っていう男の子が、
はい、
おじさんとね車の話をしてたんですって、
うん、
でおじさんがねどんな車が欲しいって言ったらイーライ君は BMW がデザインした車がいいって言ったんですって。
うん、
でねタイヤは42輪まあ4歳の男の子ですんでね、うん、42個タイヤがついててほしいと、はい、でしかも42輪駆動がいいとでエンジンはポルシェのエンジンが19機ついてると。
うわ、
でそれぞれが459馬力のエンジンがいい これね僕計算してみたんですけどね、459馬力 ×19 機ですので、うん、8721馬力になります。
あ、
これが一体何に相当するかと言いますと、
はい、
我々日本人には大変印象の悪い爆撃機 B29、
はい、
このエンジンと同じですそれからですね、現役では CH47 チヌークというヘリコプターがありまして、うん、このヘリコプターと同じ馬力を誇ります空飛べます。
空飛べちゃいますね。
飛べます。さらにね、運転席3つ欲しいとこの辺からね、さすが4歳児言ってることがよくわからない。それぞれ同時に運転できる、うん、どないせえと。でこんな条件満たすデザイン作れないかなって言って、このおじさんがねネット上にこんなこと喋ったんだって公開したんですって、条件を、
うんうん、
でもちろんねそれを見て面白いと思った人がいろいろ書いてくれたらしいんですけども、うん、なんとね BMW がそれを真に受けてデザインをね作って発表したんですって。すごいでしょ。だから4219っていうのは42輪タイヤがあって、
はい、
19機エンジンのあるELI でイーライなんですよ。
なるほど。
なかなか粋なことやるでしょ。
うん、
これだからね僕 BMW 好きさあ下平さん、
はい、
BMW の話を第2回目になりますがしてまいりました、
うん、うんうん、
他にもね BMW 結構粋なというかかっこいいことやってましてね、
うん、
まあ、プチ下平にしてみましょうか、
はい、
こんなね雑誌広告やってるんですね。あの自由の女神とか、
うん、
凱旋門の写真なんですけども、
うん、
上半分がね完全に黒塗りなんですよ、
うん、
これ何を意味してると思います？
上半分が黒塗り、
うん、
運転席から見える景色？
ああいいですよ。じゃあなんで上が黒いのかというと屋根があるからですよね。
うん。
これね BMW のカブリオレ、オープンカーの広告なんですよ。
ああなるほど。
見えないじゃないかと。
うん。
だからカブリオレにしようぜ。なかなかねかっこいいですよね。
なるほどね。
それからねパッと見気持ち悪いのもありまして。
はい。
カエル。
うん。
ウサギ。
うん、
馬、この動物たちの前足がね異様に大きくなってるんです、
うん、
でこれ何意味してるかって言いますと、車の駆動方式、エンジンの力を道路に伝える方式にはだいたい3種類あって、
うん、
前輪駆動、前のタイヤが力を伝えて走るやつ、
うん、
それから4つのタイヤが全部力を伝えて走るやつ、
うん、
それから後輪駆動、後ろのタイヤが力を伝えて走るやつっていうのがありまして、
うん、
BMW はね基本的に後ろのタイヤで力を伝えて前に走るっていうやつなんですよ。でこれってスポーツカータイプに多かったり、それから高級な車に多かったりするんですね、
うん、
で車の動きがねとっても自然なんですよこの方式って。なので BMW はこれにこだわって作ってるんですが、
うん、
BMW は後輪駆動だよ、前足が大きい、前足で力を伝えるっておかしくないかいっていう、そういう広告なんですよ、
うん、
直接的なこと言わなくってもこれでわかるでしょっていう、そういう CM も打ったりするんですね、
うん、
まあ自分のところの車にねすごく高いプライドを持ってるんでしょ、
うん、
で今馬の話しましたけども、
はい、
前回ね、
うん、
おそ松さん、お馬さん、 JRA とコラボって話をしましたが、
はいはい、
その中でね、
うん、
万英競馬の話をしましたけれども、
はい、
この万英競馬についてですね、
うん、
メールをいただきまして、
はい、
なんと北海道帯広在住のカッコタさんからいただきました。
はい、ありがとうございます。
和田さん、万英競馬の馬はドサンコじゃないんですよ。ドサンコの馬じゃないんですって、万英競馬の馬って。これね、すっかり万英競馬の馬はドサンコだと思ってました。
うん。
そしたらね、違うらしいんですね。で、紹介していただいたアドレスをたどって、
はい。
ページを見ましたらですね、
うん。
フランスとかベルギーをルーツに持つ馬なんですって。こういうのがね、皆さんから教えていただいて、どんどんわかるようになっていく。
うん。
またね、いろんなこと知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらば、ぜひとも教えてください。
はい。
かっこたさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、そういった情報なんかも教えていただくメールアドレスを、下平さんからご紹介お願いします。
はい。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは zakka@0438.jp zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという一門でお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっております。そちらの方にもぜひお越しください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。一問
一問
何ですか、茶道とか華道とかやってるんですか我々は。
落語かな。
落語ですか。ポッドキャスト道を極めていきましょうよ。
はい。
また来週も頑張っていきましょう。
はい。
もうこの番組は、この内容を聞くというのと、下平さんが一体何を言うのかというところが、聞きどころになっておりますから、今。来週もご期待ください。
頑張りますよ。
お願いします。それでは、そんない雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは和田と
下平でした。
それではまたのご来店をお待ちしております。雑貨店リスナーの皆さん、こんにちは。店長の和田でございます。本日私は横浜にやってまいりました。今日は10月の29日、本日はですね、横浜にありますマツダ R&D センターというところでマツダズームズームフォーラムというイベントが開催される日です。これも申し込んでおきましたらバッチリ当選してしまいましたので、今から伺おうと思っているんですが、降りる駅を一つ二つ間違えてしまいまして、今そちらの方に、会場の方に必死に歩いている最中です。果たして間に合うんでありましょうか。あっという間に二駅ほど歩き切ってマツダ R&D センターに着いてしまいました。それでは早速中に入ってみたいと思います。これはまだ日本で発売されていないロードスター、正確には MX5RF という、屋根がホロではない硬いものでできているロードスターではないでしょうか。ちょっと写真を撮ってみたいと思います。他にもマツダの昔のオート三輪とか、おっと向こうの方にはル・マンで優勝した時の車が飾ってあるんではないでしょうか。これは普段広島にあるマツダミュージアムにあるはずなので、これは大変レアです。店長大興奮であります。いよいよ会場時間となったようですので、私も会場内に足を踏み入れてみたいと思います。会場内はおそらく録音撮影は禁止だと思いますので、この後皆さんのお耳にかかるときには、いやー見てまいりました、なんてセリフで始まるんじゃないかと思います。それでは行ってきます。いやー満喫してまいりました、マツダ R&D 横浜におけるズームズームフォーラム2016。技術的な話もたくさん聞けてとっても面白かったです。皆さんもこういったイベント、ちょっと難しいかなと思うイベントがありましても、ぜひとも積極的に参加してメーカーの方と直接お話をされるととっても面白いんじゃないかと思います。それでは横浜の R&D センターからお送りいたしました。